この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。取材日は海の日である7月21日月曜日、水元公園で開催された浅田鬼バスをめぐるガイドツアーに佐藤文江がお邪魔しました。浅田鬼バスをご存知ですか？こちら水辺で見ることができる水生植物なんですが、絶滅危惧種に指定されている植物なんです。そして水元公園はこの浅田鬼バスの自生地、都内でもかなり貴重な場所なんです。当日の天気は快晴、気温は朝から30度を超え、かなり蒸し暑い体感でしたが、ガイドツアーには20名ほどの方が参加し、こまめに水分補給をしながら浅田と鬼バスをはじめとした水元公園の水生植物を熱心に鑑賞していました。ではツアーの様子をお聞きください。
はい、皆さんおはようございます。水辺の生き物館の館長の川島でございます。今日皆さんご案内させていただきます。今日のルートですが、まずこの生き物館の裏にあります蓮を見ながらですね、ゴンパチ池の、浅座を見に行きます。その後鬼バス池で鬼バスを見ていただき、その後、この中保全区になってるんですけど、水辺の里の中にも鬼バス咲いておりますので、そちらを見ていただいて、そこで解散としたいと思います。ちょっと見えにくいかもしれませんが、ここに小さな黄色いお花がありますよね。これが浅座の花です。
ちっちゃい。
実は浅座の最盛期ってまだ先なんですよ。9月以降ぐらいが一番の先行ってる時期なので、ちょっとないのと、あとは浅座も一日花なので、この時間だともう閉じてるものが多いかもしれないです。朝日の出とともに咲いて8時9時ぐらいまでなのかな、そのくらいには閉じてしまって、もう一日しか咲きません。浅座という名前の由来は、水深の浅いところに、咲くからっていうのと、あとは朝に咲くからっていうので浅座。浅座自体はそんなに珍しい植物ではありません。結構全国にあるんですけれども、自生地としてあるのが関東ではこの水元公園のゴンパチ池になります。5月6月ぐらいからお花が咲き始めて、10月11月ぐらいまではお花が楽しめます。一番多い時はここら辺もう、黄色に全部染まるんですけれども、今の時期はまだちょっと早いですね。またこれはお時間がありましたら、そのぐらいの時期に来て見ていただければと思います。あと見ていただくと、今飛んでますよね、これ蝶トンボ。ここでは珍しくないんですけども、他では珍しいので、写真に撮りに来るマニアの方もたくさんいらっしゃいます。以前はここオープンの場所だったんですけれども、釣り人がここ入ってきましてですね、ブラックバスとかそういうものを放流して自分らが楽しむためにやってた時期があるものですから、いつからかフェンスを立て、このお花の時期だけオープンするようになっております。はい、ではそろそろ鬼バス池に移動しますが、よろしいですか？はい、そこに浮かんでるのが鬼バスです。鬼バスの名前の由来は、鬼ってつくのは大体トゲがあるものですよね。鬼あざみ、鬼のげし、これも日本の古くからある植物で、枕草子にも出てくるものです。水吹きという名前で、恐ろしげなるものというふうに文献にも載っております。さっき見ていただいた蓮は蓮科の多年草ですよね。睡蓮は睡蓮科の多年草ですよね。鬼バスは蓮科ではなく睡蓮科の一年草です。種から4月の終わりぐらいに芽を出して、10月ぐらいにはここいっぱいになった鬼バスも全て溶けてなくなります。鬼バスが好む環境っていうのが、自然の中というよりを人間の生活域に近い環境を好むので、なので絶滅、今は絶滅危惧種に指定されてますが、100年後の絶滅確率は 99% だそうです。その頃にはもうほとんどなくなってるんではないかと言われてます。今見てもらってる一塊がありますよね。一塊が 一つの種から生えているワンセット一株になります。で、以前にここご覧になったことがある方はこの池いっぱいに葉っぱが茂ってたのをご覧になったとかかもしれないですけれども、そうするとね一株っていうのはわからないんです、ひしめき合ってしまって。だから今年は量は少ないですけれども、皆さんいいオニバスがご覧になれてると思います。今ちょうど小さいのがお花があるのがご覧になれますよね、あそこに紫のあれがオニバスの花です。で、ハスに比べるとすごく小さくて地味だと思います。で、あれが四五日すると閉じて水中に没して結実します。ですが多くは閉鎖花といってお花を咲かせないで、水の中で自家受粉して種を作って苞が多い植物です。ああやってお花をつける方が少ないんです。この種のですね、発芽率があまり良くなくて、翌年の発芽率が 10% だそうです。10個のうち1個しか発芽しない。で、その種がどのくらい持つかっていうと、記録ははっきりしてないんですけど、50年ぐらいは種として生きてるそうなので、今咲いてるこの株も何年ものの種かはちょっとわからない。こういう状態で一株ずつ見られるのは、なかなか珍しいことだと思います。で、この葉っぱがですね、一番大きくなると2メーターぐらい、直径2メーターぐらいまで育ってます。日本での最高記録は富山県での 2.7 メートルだそうです。今年はこれでここから大きくなっていってくれると、大きな葉を見られることができるかもしれません。いつもより今年って6月ぐらいに雨が、強い雨が降った週末って何回かありましたよね。ちょうどあの頃が最初の葉っぱが出る時期だったもんですから、それにやられていつもより成長も遅いですし数も少ない、珍しいんです。こうやって見られるのが今年は本当にレアな年だと思います。で、お花咲き出すのはだいたい7月ぐらいから10月ぐらいまでです。やっぱり午前朝から咲いて午前中が最高のお花が開き、だんだん閉じていきます。で、この開閉を 2,3 日繰り返してお花は水中に戻って結実します。1961年、だからもう65年ぐらい前までは確認されていたんです、オニバス。で、それ以上は見つからなくて絶滅したとずっと思われていたんですね。で、それが1981年に今いらっしゃるところが17号池と言います。で、お隣の向こう側が18号池で、その18号池で1981年にオニバスが見つかった。まあたまたま咲いたんでしょうね。それで1984年にその18号池が東京都の天然記念物に指定されております。次は近くで見ていただいて実際に触っていただきましょう。葉っぱに、葉っぱにも茎にもお花にもトゲがあります。すんごい痛いんです。これね、私ら扱うときね、豚皮の皮、手袋をするんですけど、それでも通します。よかったら触って痛がってください。裏もなんですよ。もう痛いでしょ。
すごい。わ、トゲトゲ。
よくハスの上に乗ってる写真ありますよね、子供が。あれは和名が似てますけど、オオオニバスで南米の植物ですよね。あれは表面にはトゲはないので、まあ30キロぐらい20キロぐらいかな、バナナワニ園とかでありますよね、は乗れますが、これはね2メーターの大きさになっても乗れはしません。痛いだけではなくペラペラなので、
ここら辺に、ね、あ、痛い痛い気をつけてください。結構トゲ、
そう、あのね
結構鋭利なトゲですね、はい、鬼だまさに。
水元公園浅座オニバスをめぐるガイドツアーの参加者の方にもお話を伺いました。
中丸です。
どうして今日参加されたんですか。ハスの花が今ね盛りじゃないですか。そういったらハスハスハスって検索してきたらオニバスって出たから、人が乗れるやつかなってちょっと勘違いして
ありません、あれオオニバス
見に行ってみたいなと思って来ました。はい、蝶々のことも、蝶々トンボだけ、うん、あれも今初めて。
それであのか羽が4枚あって、ね、珍しいですね。珍しいです。
トンボが初めて見たんで、なんか不思議な感じがしました。
そうですよね。
なんか
ソチョウチョみたいにひらひらと。
チョウチョみたいですね。完全なトンボで。初めて見たんで。
よかったですね。オニバスってやつを初めて見ましたんで、なんか写真だけで見たことあったんでね、現物をちょっと見たいなと思って今日来てよかったです。あ、
お近くの方ですか？
まあすぐそこの松戸なんで橋渡ってすぐなんですけどね。花しょうぶの時とか桜の時はね、時々来たことあるんですけど、この時期はやっぱ暑いからなかなか来れなかったんですけどね、今日は思い切って来てよかったです。
今日はどうして参加を決めたんですか？お一人ですか？
そうです。オニバスとかに興味があって来ました。でも私八王子に住んでるので結構今日小旅行ぐらい遠かったんですけど。
反対側ですね。
そうです、西から来ました。
どうでした？満足できましたか？オニバス欲は。
あとあのわっさと茂ってる時が見たかったなと思って、
ちょっとイメージとしては
そうですね、ちょっと早かったんだなと思いました。でも私ハスも好きなので、ハスもいっぱい咲いてるとこ見れてよかったです。
あ、ですよね、はい、今なんか本当に見頃
すごい綺麗です、はい、いっぱい咲いててよかったです。
浅沢どうでした？
あんまり知らなくて、あ、今日あこういう植物あるんだと思って、この公園の広さにびっくりして、こんなところあるんだと思って一回行ってみたいなと思ったので、ちょっと勇気出して来たんですけど。
来るべき価値ありますよね。
本当に広いなと思って、
とても楽しかったです。オニバス一度見たいと思ってたんでですね、とても参考になりました。
触りました、葉っぱ。
そうですね、あんなに痛いとは思わなかったですね。
あ、素晴らしいですね。この炎天下の中ね、案内してくださった館長とかセンター長、素晴らしいですね。なんかね、このオニバスに限らず水辺の生き物とかそういうのに対する情熱が感じられますよね。素晴らしいですね。そちらに感動しましたわ。ボストンがね、自宅なんです。東京にも家があるんですけどね、いろんなところに家があるので行ったり来たり。こんなに暑いとは思いませんでしたね。
最後に水元公園浅沢オニバスをめぐるガイドツアーのガイドを務められた水辺の生き物館館長の川島さんにお話を伺いました。
暑い中遠くからもいらしていただいて、珍しい植物であるオニバスを見ていただけたのでよかったかなと思います。
オニバス絶滅危惧種なんですよね。で、この水元公園が都内で唯一の自生地っていうことを初めて知って、とっても貴重な場所ってことですよね。
そうですね、関東地方でも、あとここの他は加須市に、自生しているようですけれども、都内では水元公園が唯一の自生地です。
このでも東京の中だとこの赤い印のところに浅沢があると言われてるんですけど、これぐらいしかないんですね。だから都内で唯一の自生地が葛飾区のさっきのところだと言われています。
浅沢ってその咲くのが1日だけで、しかも咲く時間も
朝だけですね、午前中ですかね、はい、
すごい儚い花ですね、
うん、そうですね。ただすごいいっぱい咲くので、次の日にもまた一面黄色になる時期がありますね。7月の1日から8月の31日まで一般公開で、9時から10時の間浅沢がきれいに咲いている時間帯を、見られるように、しています。
なんか館長からバトンタッチした感じに。お名前改めて伺って。
伊沢と言います。部署はここですね。館長の下で働かせていただいています。
ここに来る人って結構詳しい人が多くて、珍しいものもなんか目的を持ってくる人が多いので、だから皆さん詳しい方がいらっしゃいます。
植物オタクの方が来るぐらい、この水元公園っていうのは貴重な
植物。そうですね、貴重な植物が多く育っている公園です。植物生き物種類がまず多いので、詳しくなくても、あ、こんなものがあるんだなって楽しんでもらえればそれでいいかと思います。葛飾区にお住まいの方でも水元公園には来たことがないっていう方が結構いらっしゃいます。水元公園は都内でも珍しい自然豊かな公園です。それはもともと怖いダメというため池が元になって作られた公園なので、都内で唯一の水郷公園なのです。で、水があるってことは植物や動物が生きる上で、とても役に立つところですね。だから他の公園とも比べても植物、動物が 非常に多い公園なので、詳しくない方でも来ていただいて、いろんな楽しみ方ができると思います。8月の9日10日には親子で森の恵みと紙すき体験、紙すきを実際にやってもらえる体験のイベントが予定されています。と一応ですね、これは小学生以上とその保護者の方が対象になりますので、よかったらいらしていただければと思います。その他にも水元公園ではいろんなお祭りですとかイベントを企画して実施しておりますので、いろんな楽しみ方できると思いますので、ぜひお越しください。
以上、水元公園で開催された朝座オニバスをめぐるガイドツアーの模様を佐藤文江がお伝えしました。朝座もオニバスもじっくり眺めることができて大満足でしたが、職員の皆さんの手入れや管理が行き届いているからこそとも感じました。水元公園の貴重な水生植物を葛飾区のみんなで守っていきましょう。最新の開花状況は水元公園のホームページまたは公式 X でご確認ください。また館長のお話にもありましたが、水元公園では夏休みにぴったりのイベントも企画されています。気になる方はぜひご参加ください。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにもたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な様子をお届けします。お楽しみに。